尊重義なる神として榎本先生より御言葉を賜ります。
おはようございます。昨日は鈴木清子さん、高橋清子さんのパイプオルガンの演奏会が同志社女子大であって、素晴らしい演奏会で感動させていただきました。たくさんの方々が来られていて、祝福された秋晴れの気持ちの良い午後でした。私たちの教会にこのような素晴らしいオルガニストをいただいているんだということを改めて感謝させられたものです。その前の週は私は大変なことでして、淡路島に親戚集まるっていうんで、私一人で行こうと思ったら、みんな姉たちが行く行くって、後ろ松代とか中道とか青門とか、あの女の兄弟3人乗せて行ってくれっていうか、乗せて行って、で淡路の墓参りなんかして食事していたんですが、食堂から出たところで自動車がバカーンと私が悪くて当たったんです。で自動車が前の方だいぶ壊れたんで、いやこれまた困ったな思って、どうしようと思ったんですが、幸いあの保険会社さんがちゃんとしてくださって、代車も手配してくれて、そんなに混乱しなくて、怪我も誰もなく、そしたら相手の人が、あの私も悪かったんで、そちらさんはそちらさんで、私は私でやりますって言ってくださったんで、いい人やな、いい人やなと思って、ありがとうございますって言って、それでことなきを得たんですが、前そういえば私車をかすった人がいて、直しなさいとか言って、私は厳しいこと言ってたな、反省させられたんです。その優しい人におかげで、車も無事に直って帰ってきました。昨日は気持ちよくその音楽会に出させていただきました。聖書の中に神、私たちを信ずる神様に、神は愛なりという、神は愛であると同時にですね、義なる神という命題があります。正しさということと、それから愛、優しさということとは、この対立的に捉えられがちですね。優しさっていうのは甘さになるし、厳しく言わないということにつながります。しかしこの両方のですね、統一というのが互いに内容を保証するんだ。許しの神と裁きの神は聖書の中に共存しています。厳しい神様と優しい神様がちょうどこの紙の裏と表のように両方あるんだ。優しさと厳しさ、許しと裁き、愛と憎しみ、柔らぎと怒り、これらは対立する概念でありながら、実は互いがその相手によって成り立つ内容になっているのです。怒りのない許しはない。怒りがあるから許しがある。厳しさのない優しさもありません。とかくですね、旧約の聖書の神様が裁きの神様で、新約の聖書は許しの愛の神様であるという説明がなされて、あたかも2種類の神様がおられて、そして旧約の聖書はもう神様も古い神様で、新しい新約の神様になったんだというふうに誤解されがちですが、神様はそんな変わったり、あるいは違ったりするものではありません。神は唯一の方であり、愛なる神はそれゆえにこそまた怒りの神様であられる。裁きの神様は同時に許しの 神であられるのです。そしてこのホセア書っていうところにはその徹底した姿がその両面を浮き立たせ、裁きと徹底した許しの両面をリアルに伝えてきます。ホセアの妻ゴメル、それは先週お話ししましたけれども、愛人たちについていこう、パンと水、羊毛と麻、オリーブ油と飲み物をくれる、そういう男性のところに走る、夫のもとからそうしたいわば経済的に豊かな魅力あふれる他の男のところに走ったんです。そしてその他の男との間に3人の子供を設けるのです。ホセアはその妻の行状を決して許しません。その名をイズレール、呪われた地、次の女の子はロルハマ、そういう3番目の男の子にはロアンミと名付けました。この3人の子供の名前はもう呪われた子だ、わしの子じゃない、絶対に哀れんだりしないぞという名前をつけるんです。でも神様はそのホセアにこの妻をメトレと言われるんです。もう一回復縁しなさいと言うんです。ホセアはこの不義を決して曖昧にしません。それがホセアのまたゴメルに対する愛でありました。この相手のことをまあいい加減にするっていうか、まあ焼き餅も焼かないっていうのは愛の表れじゃないかもしれないね。まあ愛情深かったらちょっと困ることもありますけども、あの焼き餅っていうのはですね、程よく焼いたらいいけども焼きすぎるとえらいでもそれほどですね、やっぱり相手に対するやっぱ関係を持つということはそういうことなんです。しんどいですけどね。そしてホセアがその妻を愛するがゆえにですね、徹底的に彼女が行くことを邪魔するんです。行く道をこう遮断しようとします。そして彼女は快楽を求めて男たちのところに行くのですが、それが失敗するように失敗するように仕向けます。そしてそれは一時的なものであり、やがて行く末には滅びでしかないということを言うのですが、彼女はそんなことに耳を貸しません。彼女は男たちに走り、そして快楽に溺れ、今の世を楽しむわけですけれども、やがてその結末が来る。男たちに捨てられて身に病を負い、誰も顧みられなくなったその時に、そのゴメルは元の夫のところに帰ろうと思うのであります。そしてホセアは実はその時を待つというんです。その時を待つ、なんて情けない男よと思うけれども、それが実はホセアの基本的な姿勢なんです。ホセアは深い悔い改め、多世へ戻ってきた妻を受け入れます。それは仕方なしんじゃなくて新妻のように受け入れるんです。子供たちをイズレール、前は呪いの地と言ってたのに、今度は神が種をまく地、 祝福の土地と言い換えます。ルハマ、ルハマと言ってたのをルハマという、憐れまないものっていう名前を憐れむもの、ロアンミと言ってたのをアンミ、私の民と呼ぶようにするのです。これが神の意志だって言うんです。そしてこれが目当てなんです。罪への非妥協を貫く神でありながら、同時にそれを丸ごと受け入れるお方であります。ゴメルがついていった愛人は真実ではない、嘘なんだ、やがて捨てられ偽りの神バールであります。ゴメルがついていった愛人は真実ではない、距離がある、やがてそれは消えるバブルでもある。バールとバブル、そのことに気づいた彼女は初めの夫のもとに帰ろう、あの時は今よりも幸せだったと元の夫のところに帰ります。ホセオは彼女を新妻のように迎え入れる。それが今日読んでいただいたイスラエルの回復っていうところなんです。このような話を聞くと私たちはなんと情けない男よのと思ったり、なんとまあ厚かましいゴメルよのと思ったりしますが、しかしそれはホセアが言っているのはお前たちのことなんだ、ホセアとお前のことなんだ、お前たちの国のことなんだと言ってるんだよ。ホセアの予言は彼の個人的な心情を告白しただけではなくて、その姿はそのままイスラエルという国家の姿でありました。ホセアの時代は第二のダビデの時代と思わせるほどの繁栄がありました。その繁栄の陰で人々はの心は神様から離れていった、拝金主義になった、金金金になった、そして成功派手かっこいい今喜ぶことっていうものをみんな求めた。そういう時っていうのは大体困っている人っていうのは邪魔者にされます。弱っている人は顧みられない、さらにひどい差別と貧困が襲う。金持ちと有識者といわれる地位の高い者たちがものすごく景気を誇る。だからエレミアはその時のことをこのように言う。彼らは我が民の破滅を手軽に治療して、平和がないのに平和平和という、実際にはものすごく苦しい、矛盾がいっぱいにしている、何にも解決していないにもかかわらず今バブルでこう盛り上がる。この人にごますといたらうまいこといく、この人に媚を売れば私たちは繁栄する、今の時期さえ良ければいい、そういうものでした。それは何も一部の人ではなくて国中がそうしている、宗教者もそうだ。今彼らを救う、それはバブルじゃないんだ、バブルで景気が良い、はい税金をいっぱい取って企業が金持ちになればそれで何か良くなるんだと思った。ところがその陰で泣いている人の声はかき消される。本当の矛盾はかき消され、美しく飾られ、祭典がされる。そして何の矛盾もありません、美しい国です、豊かな国です、皆さん見てくださいと誇る。何にも汚いもの漏れてませんよ、私たちは見てください、綺麗 です、完全にブロックしています、言います。しかしその言葉の裏からどんどん矛盾がイスラエルの民を救っていました。イスラエルはその時に、ホセアはそれを待ってるんだ、その汚染が漏れるのを防ぐ、隠すんじゃなくて、その矛盾を今はっきりしなきゃいけない、それがホセアの主張なんです。行く先に立って私はそのことを阻止する、そしてその人たちが失敗するのを私は待つ、そしてその上で、はあそうだって本心に立ち返った時に本当に新妻のように迎え入れる、その時に本当の平和を私たちは作ろう、こういうのです。主を拒みバールに膝をかがめたイスラエルは、魔術的な不思議さ、一時的なきらびかさや富に膝をかがめ、それを神とするんです。それを寛因と言います。神でないものを神とすることを神様は厳しく断たれる、それを曖昧にはなさらない、曖昧にすることは民を殺すことになるから。この穀物、この酒、このオリーブ油、これは一人称単数で書かれています。それはお前だ、一般論じゃないということです。お前の財布だ、お前の今神のようにしているそれが問題なんだ、厳しく責めるんです。神は罪に走るイスラエルを徹底的に裁きます。そしてつまずき貧しくし、バブルを崩壊させるのです。しかしまたバブルが出てくることを期待する。彼らは窮地に落ちる、そしてその時に自分を守ってくれたものは誰なんだ、自分に先を与えてくれたあの先は誰からのものなんだ、あの豊かな穀物はあの男たちがくれたんではなくて神様が実はくれたものなんだということに気づくのです。彼らを守る者はいなくなり、子供たちは孤児のようになり、病にふける。その時にゴメルは本心に立ち返る。イスラエルもその時に本心に気づく。そしてそのところをアコルの民を希望の門として与える。アコルの門っていうのは旧約聖書に出てきます。ヨシュア記何章に出てきますが、それは罪を犯したイスラエルの人たちが大きな失敗をしたところです。それはアカンという人が罪を犯したところなんです。もうアカンことしたんです、アコルね、アカンことしたんです。そして神様を大きく裁かれた。しかしそこをアコルの谷、祝福の谷と変えるとおっしゃる。神はその罪を決して見逃さない。そのためにヨシアはアカンとその一族を徹底的に滅ぼした。彼らの痛ましい悔い改めがイスラエルの記憶です。そのことによってイスラエルは神の許しを得、そしてやがて大きな勝利へと導かれたんです。今イスラエルにとって必要なことは 自分の不真実を打ち砕くことなんだ。キリストの救いの前に罪をいい加減にして何か繁栄や金を神様にすることではない。貧しくてもいい、人に遅れをとってもいい、神様のところにとどまる。私たちは罪をいい加減にして曖昧にすることを許しと取り違いがちです。神の許しの前に自分で救ってしまおうとするんです。自分で許そうとするんです。そうではない。私たちは自らを顧みて本当に悔い改め正さなければならない。だから本当の悔い改めも救いも経験しない、曖昧にしたら。しかし神様の前にしっかり自らを整えていくときに、私たちの救いは神が備えて待っていてください。私たちが作る救いではない、神様が許してくださる、その神の祝福、そこはロアンミじゃなくてアンミなんだ。それはルハマじゃなくてルハマなんだ。憐れんでくださる、我が子よと言ってくださる、その神様が待っていてくださる。神との新しい救いの日、その神の祝福に共に預かりをしてありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い恵みを覚え感謝いたします。私たちを主の民としてお迎えくださることをありがとうございます。あなたの御招きに従って悔い改めの日々を送らせてください。主によって感謝してお祈りいたします。アーメン。